くポッドキャスト始まります。
2019年12月6日タックポッドキャスト2第72回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。今週はですね、中古端末の売り方について国の主導もありまして、中古端末についてのリユースモバイルガイドプランというものが改定されて事業者の認定制度もできているというニュースを取り上げたいと思います。リユースモバイルガイドライン検討委員会というものが携帯電話の買取に関する自主企画リユースモバイルガイドラインというものを改定しました。これ以前にもこの話はねちょろっとしたことあると思うんですけれども、安心安全に買い取ってもらって安心安全に皆さんに使ってもらうというどちらも成立するという目的でこのように今やられているもんです。今回はですね、この10月1日から改正されました改正電気通信事業法の内容ですね、料金の制度とか、あとは端末の売り方とか変わったあのお話も含めた改正なんですね。新ガイドラインではバッテリーの状態も表示したり、赤ロムへの保証を推奨しているということですね。バッテリーの状態、今まではランクとしては外観とかそんなの含めて総合的でしたが、バッテリーの状態というものもそれだけの表示をするというようなことも視野に入れてやりなさいよということですね。改定したポイントは主に4つあるらしいんですが、1つは今言いましたバッテリーの状態と評価結果の表示を推奨すること。これね、やっぱりですね、バッテリーの持ちが悪いっていうのが中古端末の一番のネックになっているということで、電池の性能というものがやっぱり重要なんだなということですよね。 iPhone やほとんどの Android 端末ではメーカーがバッテリーの状態を確認できる機能を提供していますよと。そうなんですね、 iPhone なんかそうですよね。端末によってはバッテリーの最大容量やピークパフォーマンス性能を表示できるものやとか、バッテリーの異常などを通知できる機能を備えたものがあるということですので、この確認した結果を確認方法ともに表示するということをやっていこうとしてるんですね。お金かけてやらなくても十分に端末の電源入れてやるだけでいいだろうと。それを買うユーザーにあらかじめ書いておきましょう。これが一つ。二つ目はネットワーク利用制限に対する保証を推奨すると。これはうちの会員の倉本さんも引っかかってましたというかね、使えなくなったりしたのありましたが、以前使っていた、その買った端末を以前使っていたユーザーが分割払いを踏み倒す、いわゆる債務不履行になると端末に責任がかかってしまうんですね。これが赤ロムって言われるやつですね。中古で購入した人も制限かかってしまうので使えなくなる。改正ガイドラインでは購入した端末が赤ロムだった場合、動作保証とは別に赤ロム保証をつけましょうということですね。動作保証というのは端末の物理的に使えるか使えないか機械的なもんですが、そうではなくって前の利用者が債務不履行となった場合、突然端末に制限がかかって使えなくなってしまう。そこに関しても、まあね、これはネットワーク利用制限というんですが、そこに関してもちゃんと保証を別にやりましょうということ。これも推奨ですね。3つ目が、リファービッシュ品、メーカー整備済み製品の概要を解説して、メーカーによる保証の確認、表示を推奨しますと。国内でもご存知のように、MVNO が中心となってですね、リファービッシュ品を取り扱うということが増えています。まあ、メーカーの整備済み製品です。厳密には新品ではないですよと。ですので中古端末業者がこのリファービッシュ品を扱う場合は、非適マークの有無を確認することや、メーカーや認定修理業者が整備したことなどを明示するということですね。認定修理業者さんというのもちゃんとありますからね。まあこのリファービッシュ品っていうのはちょっとね、なんか変な感じでですね、中古の端末事業者もこれはリファービッシュ品というものをちゃんと表示するということもありますし、メーカーの保証なんかもちゃんと見せれるということなんでしょうね。なんかちょっと、ここはまだまだ策定しても難しいところあるんでしょうね。4つ目がですね、中古端末を評価する際に事業者間取引に11段階の基準を策定すること。もともとこのガイドラインは以前にもお話しましたように、一番上が S ランク、その下で A、B、C、一番下が J ですね、ジャンクの J の5段階定めていますが、 仲介業者や修理業者との取引は現物確認なしで箱いっぱいでダーンってやるんですが、やはりここはより詳細な評価基準が必要ということで、11段階の評価基準を設けました。今までは SABCJ やったものを11段階で、 S はそのままで、 A を A1 から A3、 B も B1 から B3、 C も C1 から C3 までに分けて合計11段階に増やしますよと。記事から読みますと、キャリアが買い取ったこの中古端末というのは仲介業者を経由して国内外に流通しているということですが、実際には 30% が海外に持ち出されているらしいんですね。今中古端末というのはやっぱり SIM ロックが解除されているかできていないか、まあ、今即時ね解除っていうのは先週話しましたけれども、中古でもロック解除すべきという方針がありますから、国内に売ってもロック解除されているものであれば高く売れる、だいたい3000円から1万円ぐらい違うらしいですから、いよいよ国内に流通させるメリットが出てくるということなんですよね。そうすると大量のキャリアからもですね、 SIM ロック解除ができるんであれば端末が出回ってきますから、それを適切に自分たちでも取り扱うということを皆さんで考えていく。皆さんは中古端末買いますか？ダイドは中古売ったことですね。下取りに出したり、下取りじゃないな、あのゲオとかに売ったりとかっていうことはあるんですけれども、実は買ったことないんですね。その理由というのが、やはりここにもありますようなバッテリーの持ちの問題なんですよね。結果的にその外がね傷ついてようがどうであろうが別に構わないんですが、バッテリーの持ちが悪いと結局そこにお金かけてやったら同じことになっちゃいますもんね。例えばノートパソコンなんかは中古でもバンバン買ったことあるんですが、その理由っていうのは、ノートパソコンはバッテリーが弱ってるってことですよ。まあ、例えば10分20分ぐらいはね、大体使えるぐらいは残ってるだろうということで、その間ねケーブルを抜いて、まあ、ちょっと移動してまたさせばいいやっていう感じですけれども、携帯電話の場合バッテリーが弱っててですね、 2,3 時間しか持たないっていうことであれば、もうこれ死活問題ですからね。携帯電話としての価値が全然ありませんから、そういうのが怖かったんですよね。そこで端末に関してバッテリーに関してもですね、ちゃんと調査してそれを外に表示するということですから、買うときに分かるということなんでしょうね。ダイドが住んでます大阪日本橋にはたくさんの中古屋さんが並んでて、ジャンク専門店とかもあってね、ジャンク品ですが動作確認はしてませんが使える端末もありますよみたいな感じのね看板上げてるところもあります。大手のところはもともともからこの話でも出たね、今日の始めた赤ロムに関する対策もしてますね、保証もしてましたけれども、そういうところでね、今言ったとジャンクかなんか分からないのか買うと、やっぱ赤ロム対策もしてないし、赤ロム保証してくれてないですから、これをやってくれると安心は安心ですよね。今のところやっぱり当たり外れというのが中古の携帯電話には大きいと思っています。中古じゃなかっても先ほど出てきた MVNO が売って、まあサラではないとは言ってるんですよ、サラではないと言ってますが、リハビッシュ品なんかも出回っていてです、これがねバッテリーが弱ってたりするというのも事実みたいです。そういうところも考えると、リユースに関してリユースモバイルガイドラインというものが改定されて、我々が安心できるのかなと思いますよね。これは逆に言うと、それだけ手厚いことをすると価格が、中古の価格が上がるということにもなると思うんですよね。ただししっかりと流通経路が確認できて確定できればですよ、中古の玉の量ですね、端末の流れてくる量も増える、そうすれば今度は値段も下がるという相乗効果ありますので、しっかりやってもたくさん売ってもらえば値段下がる可能性があります。なのでこれからは中古端末というのも一つの視野に入れるのかなと。アップの場合はね、長く端末使ってくださいと言ってますし、そういうのもいいのかもしれないと思いますね。はい、リユースモバイルガイドライン検討会が新しいガイドラインを作ったというお話、これでさらにですね、中古端末購入の安心度が上がればいいなと思います。 タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2019年11月30日19時3分にリツイートした記事です。ドコモが Amazon プライム1年間無料で見据える先、 EC を強化し 5G への布石に、 IT メディアモバイルからの記事です。ドコモと Amazon は12月1日からドコモのプランについてくる Amazon プライムキャンペーンというのを実施します。内容はドコモの新しい料金プランのギガホに契約しているユーザーが対象で、申し込みますと Amazon プライムが1年間無料になるというものです。合わせてですね、スタートアップキャンペーンということでギガライトもこのキャンペーンの対象にすると、まあ、ちょっとね、簡単に言うと新料金プランのこのギガホギガライトなら Amazon プライムが1年間無料になるということです。 Amazon プライムの今の料金はなんと4900円です。うん、知らんかった新規契約などの縛りがないということですから、もともと Amazon プライムを利用した人にとっては実質上4900円の値下げになるということですね。いや、意外でしたね。このドコモが Amazon との関係性を深めると言いますかね、こういうサービスをやってくるとは私も思いませんでしたので、ちょっと意外でした。このニュースでは e コマースサービスが手薄だったドコモが Amazon をと手を組みましたということなんだそうですね。2020年来年の春に開始が迫る 5G 向けの料金プランでの布石でもあるそうなんですね。これちょっと私そのパッとそれを聞いてもよくわからないんで、まあ、ちょっとずつ記事を読んでいきたいと思いますけれども、国内最大手のドコモとこの GAFA の一角であるアマゾンが手を組むのは意外だと思われるかもしれませんが、アマゾンと連携したのは自然な流れとドコモは言ってるそうです。ドコモとアマゾンは2012年に Kindle にドコモ回線を利用したというのが始まりだったそうです。そういえばありましたね、 Kindle の 3G モデルっていうのがあって、本を落とすだけなら落とし放題っていうのがありましたよね。この 3G でやるドコモの Kindle のやつはもう Amazon のサーバーしか繋がらないようになってて、どうにかそれでうまいこと言ったみたいですね。ドコモの方は AWS をですね、 Amazon Web サービスを利用しているということのようです。そしてお互いにですね、自分たちのメリットがあるということなんでしょうね。で、2017年6月にはAmazon の決済サービスがドコモ払い、今の D 払いに対応して大々的なキャンペーンをやってるそうなんですね。これは全然知らんかったんですけれども、なんと20年の3月30日までキャンペーン対象者が Amazon で D 払いを使った場合は D のポイントが D ポイントが5倍になる取り組みというのがあるそうですよ。知らんかったでしょ。私は知りませんでした。今までは端末をドーンと値引きしたりして、そちらで皆さんに還元していたというですね、ドコモの回線を契約してもらったら、そこを、まあ、さっきのねオープニングの話じゃないですけど、10月1日から電気通信事業法の改正もありましたし、そこからですね、他に皆さんに還元できる方法、みんなが喜ぶ還元の方法はないのかということなんでしょうね。実はですね、 e コマースの分野の動きとしては KDDI と楽天がすでに協業していると。なので、そのそこの焦りもあってドコモとアマゾンが一緒にくっついたんじゃないかということなんでしょうね。すでに au の方は当番組の紹介しました au データマックスプラン、ネットフリックスパックとかいうのありますよね。ネットフリックスの料金が込み込みになって料金制度作ってますから、 5G になるとそういうのも出てくるんだろうなということですね。ドコモがアマゾンプライムの料金を肩代わりしてくれるという制度ですね。新規加入であろうが既存のユーザーであろうが使えるということですから、実質的に4900円の値引きになると思います。これ皆さんね、使わない手はありませんのでね、ぜひ申し込んでみてください。2019年11月30日15時25分にリツイートした記事です。ツイッターが死亡したユーザーのアカウントを削除せずにツイートする方法を開発中、テックランチジャパンからの記事です。ツイッターは最初なんかね、6ヶ月で消すと言ってた話が、いろんな人からおい待てよ言われたみたいでこうなったようです。ことの発端、この話の発端というのは、ツイッターが個人のアカウントとかいうものを消しますよと言い出しました。今現状ではもうすでにというか、今は亡くなられた方の利用者のアカウントについては これ公式サイトから引っ張ってきたんですけれども、利用者が流れた場合、ツイッターは権限ある遺産管理または個人の家族とともにアカウントを削除するようにします。削除するというのを6ヶ月間ログインしてなかったらもう削除します、と、亡くなったものと判断して削除しますということと言ったら、いろんな人からちょっと待ってくださいよというようなお話が来たんですよね。そしてやめるということになったんだそうです。この記事から読みますと、ツイッターユーザーから数多くのフィードバックを受けて、アクティブなアカウントに関する方針を変更しました。11月26日には非アクティブアカウント、6ヶ月以上ツイートしていないアカウントを非アクティブアカウントとして、所有者が亡くなったアカウントのコンテンツも削除されるというふうにしますと。どちらもですね、6ヶ月以上アクセスなければもう亡くなったものと判断しますよと。でそう言ってると、ちょっと待ってくださいよというのがたくさんあって、また実際にリスナーの広川さんもですね、それについてツイートなんかをされたのも見ましたので、そういうこともあってツイッターも考え直したわけですね。ライバルじゃないんですけど、他の SNS で Facebook にはツイートアカウントというのがあって、これもツイッターが今回非アクティブの人を消そうとしたんですけれども、やっぱり残してほしいというたくさんの声からツイートアカウントというのを作ったようなんですよね。 Facebook のツイートアカウントというのをちょっと今ネット上で見てるんですけれども、つながってる誰かが亡くなったら、ツイートアカウントのリクエストページというのに必要な情報を載せて、当該ページの保護を申請すると、運営側が審査して適正と判断したならば、ツイートアカウントに切り替えるということ。以後は誰もログインはできない状態になりますが、個人が生前にツイートアカウント管理人を指定している場合は、その指名ユーザーだけが記事の公開や公開範囲の設定を行いますよと。なのでまあまあ管理がなかったとしても、それがツイートアカウントになれば以後書き込みだとかそんなんはできないけれども、見ることが、皆さんからですね、見ることができて、そのアカウントがなくなるということはなくなるですね。なくなるちょっとおかしいですね。そのアカウントがなくなるということはないということなんでしょうね。で今のツイートアカウント、Facebook にはツイートの書き込みだけができるようになってるみたいですね。ただし DM なんかですね、ダイレクトメッセージなんかの非公開領域が見えなくなるということで、あえてその亡くなったということを公表せずというか、まあアカウントのところにはね、こう亡くなりました、永眠しましたと書いてるんですけれども、ツイートアカウントに移行せずに家族がそのまま使ってるというパターンもあるみたいですよね。まあ難しいというかね、私だけど個人の意見としたら、私は死んだらもうそんなデジタルのものは残さずに消してもらいたいなと逆に思いますよね。皆さんが私の写真を持ってたりだとか、そういうものに関しては皆さんが持っておいてくれればいいんですが、私個人が自分で発信したものっていうのはもう消してもらっても全然問題ないなとは思いますね。ただやはりこのツイッターもですね、放置されているアカウントとツイートされるアカウントは明確に区分するという、区別するということがやりたいということなんでしょうね。最初は6ヶ月でも消してしまうと言ってたこのツイッターのこのお話ですね、ツイートをアカウント化するということが検討されているということです。まあね、有名人とか芸能人の方の場合はそれを見たいというファンページみたいな感じでね、ツイートアカウントを書き込んだりするということもやってるみたいですから、これに関しては SNS の運営側の判断もあると思います。ツイッターが6ヶ月アクティブでないユーザーを非アクティブ化するというお話、ツイートアカウントの導入ということで先送りとなったようです。2019年11月29日6時14分にリツイートした記事です。無人レジだけ、カメラがたくさん、ミニストップの精進化実験店舗に行ってみた、 IT メディアからの記事です。コンビニチェーンのミニストップがですね、無人レジしか置いていない店舗を実験的に運営しています。店の名前は365テーブル、365に英語でテーブルと書いて365テーブルと読む店の名前なんですが、東京都江東区の住宅地の中に今ある実験店なので、詳細や狙いはこう公にしていないということですが、人手不足で、まあ、人件費も高騰する中ですね、精進化だけでなくていろんな実験を行っているみたいなんですね。この365テーブルは東京メトロの駅から10分ほどのところで、周囲は集合住宅だらけです。食料品を安く 売ってる、まあ、コンビニではなくスーパーみたいな使い方をしてもらいたいということなんでしょうかね。店の中には3台の無人レジがあって、買う商品を台の上に置いて自分でスキャンして払う方式だそうです。でレジ袋に詰めて持って帰りますよと。レジの横にはスプーンやフォークなども置いてあって、それを持って帰ることも可能ということですね。でこのサルコテーブルの営業時間は午前1時から午後11時ですね。セブンイレブンですね。で年中無休になっているということで、イートインのコーナーもあるそうです。店自体のそのなんか監視体制っていうんですか、それはどうなってるのかというと、無人レジの近くには大きなディスプレイが設置されていて、店内のカメラで撮影されている映像が見られるようになっています。このライターさんが確認したのは8台のカメラが天井に設置されたのを確認したんですけれども、特にレジ周辺にはカメラが集中してそうです。この商品化店舗などで万引きを建設する狙いというのがあるんでしょうけれども、店の外には店内スマートカメラについてという張り紙があったそうです。それをちょっとね、記事から写真であったんですけれども、店内スマートカメラについて、当店ではお客様の利便性向上を目的としてスマートカメラで撮影を行っています。お客様のプライバシーを守るため、個人が特定されない情報のみを取り扱っております。安心してお買い物をお楽しみください、というふうになってるみたいですね。じゃあその個人が特定されない情報のみ取り扱ってるっていうのは何やろうなと思う。でこれ記事から読むと、取得する情報は来店人数、性別、来店時における店内での移動経路、購買履歴っていうふうになってるそうです。ですが購買履歴って個人の話じゃないかなと思うんですけど、まあいいです。はい。まあこのコンビニは食料品がほとんどというものだそうです。お酒や飲料、お菓子にレトルト食品に、冷凍食品におにぎりや惣菜といったラインナップになっているそうです。で冷凍食品は特に力を得ていて、見た限りではアイス、唐揚げ、餃子、ブロッコリーとかです。いろんなものもあります。ガリガリ君は8種類あるそうですからね。飲料もトップバリューですね。イオンのプライベートブランドも置いているそうです。イートインもですね、ちゃんとあって、卓上型電子湯沸かし器というのがあって、ボタンを押すとお湯が出てきてカップ麺が食べやすいものとか、そんなのもあったりするそうです。電子レンジは全部で4台、2台が冷凍食品専用で、2台がお弁当用だということですね。コーヒーマシンもあるんですが、このコーヒーマシンはレジに通らなくても100円硬貨を自分で入れてやるコーヒーになってるようですね。いいですね。まあ、なんかコビリっていうよりは新しいタイプの小さいミニスーパーということなんですかね、この感じを見るとですね。パナソニックが無人レジを実験しているというのも、だいぶ前、2年以上前にこの番組で取り上げたことあると思いますけれども、やはりこうやってやっぱ人件費とか大変な時代になってきたので、まあ、人件費が大変というよりは、人を集めるのが大変になってきた時代になってきたんでしょうね。21世紀も始まって20年近く経っています。昔の私が子供の頃によく見た映画で見たような無人店舗っていうのが本当に増えてきてるんだなと。これはキャッシュレス化の波も手伝ってですね、これからどんどん増えるのかなと思います。2019年11月25日16時42分にリツイートした記事です。大阪メトロ、顔認証を用いた次世代改札機の実証実験、インプレスウォッチからの記事です。大阪メトロですね、少し前まで大阪市営地下鉄と言ってたこの会社ですけれども、ここがですね、顔認証を用いた次世代改札機の導入に向けて、大阪メトロの社員を対象とした実証実験を実施するそうです。実施期間は12月の10日から2020年の9月30日予定と。これをしっかりとやってちゃんとデータを取って、2024年度の顔認証によるチケットレス改札の全域導入を目指すそうです。いやー、すごいですね。今回の実験場所は長堀鶴見緑地線の道門前千代ヶ崎駅の南改札、あとは中央線の森の宮駅の東改札、境水線動物園前の北改札、御堂水線大黒町の北改札と、御堂水線とか四ツ橋線でもいいんでしょうけどね。そっか、じゃあそうすると境水線動物園前のところも御堂水線ですよね。いや、ちょっとややこしくなってきたんでやめておきます。はい。実施内容は顔認証カメラ付き改札機とQR コード付き改札機の実証実験だそうです。まあ、顔認証の方はその名の通りで、改札機で備え付けたカメラで顔を捉えて、事前登録した顔写真のデータと照合するということ、それで改札ゲートを開閉します。また改札機に備え付けた QR コードリーダーで QR コードを読み取って事前登録した社員データと照合して、そしてまたゲートを開閉するということのようですね。これどっちですかね、まあ、顔のやつと QR コードのやつと、まあ、1台ずつ置くっていう風になるんでしょうね。 QR コードでできたら本当便利ですよね。こうなってくるとあれですね、またペイペイで使えるとか使えるとかいう話も出てきますよね。ちょっとね、仕組みを記事から読みますと、まず第一段階、顔画像から特徴点データを抽出。これはピッと改札を通ろうとすると、その顔を画像として認識して、そしてそれを特徴点として改札機でデータを抽出します。その特徴点のデータを社内のサーバーですね、本社内サーバーに送信します。そしてサーバーがその顔が登録されているかというのを判定して、判定した結果を実験を改札に送信して、 OK ならばトイレがピラッと開くという感じですね。ですから、これ社内の大阪メトロのネットワークを使って本社サーバーまで持って行って判定するということをやるようなんですね。実験で用いる改札機はオムロンソーシャルソリューションズ、高見沢サイバーネティックス、東芝インフラシステムズ、日本信号の4社ですね。あ、なるほどなるほど。4駅さっきね、実験すると言ったんで、それぞれの駅で別々のとこやって、どこが一枚がこれ競わせるんでしょうね。大阪メトロ、大阪市営地下鉄ですね、昔の大阪市営地下鉄のこの駅でこの実験が始まり、そして2024年には実際に顔認証が行われると。大阪万博は2025年、大阪の街のみんなが使う地下鉄ですね、この最新の改札が早く導入されたらいいなと思います。
ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さん、コメントありがとうございます。
コメントありがとうございます。
まずはじめに Facebook にいただいたコメントを紹介します。
はい、お願いします。
もうすぐ黒猫歴25年の働き蜂です。大道さん、ヤマトオプション500円、ありがとうございます。不在時持ち帰りが宅配業界の課題であることは周知の事実で、労働時間や人件費を改善する一つの手段として持ち戻り率を下げる効果のある宅配ボックスやコンビニ受け取りなどが増えて助かっています。また、駅やスーパーマーケットなどの敷地に設置されたメルカリの発送もできる宅配ボックスもどんどん増えていて、自宅以外で受け取る方法も様々ですね。最近ではオキッパというアプリと連動した鍵付き収納袋が10万名に先着配布されたこともあり、コンビニや宅配ボックスがない個人宅での利用がさらに加速してきているようです。ちなみにオキッパは現在商品として販売しているので不在がちな人にはおすすめですよ。オートロックではない集合住宅や戸建ての家には一家に一つおきっぱをお願いします。たくみくろせさんから11月29日23時57分にコメントいただきました。
はい、たくみくろせさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
大変ですね、持ち帰りね。くろせさんは働いてるっていうことで、まあ本当に切実な問題なんでしょうね。おきっぱっていうのはなんかうちとか姫とかダメやね。入り口にさ、オートロックがあったらダメやねんて。
うん、
なのでまあ私もだからこれ無料配布の時に申し込もうと思ったんですけど、
うん、
入り口がそのオートロックだったらもうダメですって書いてあったんでやめました。
まあ近くにコンビニあるやろ。
うん、コンビニもあるし、例のね、あのプードってやつですか、屋外型の宅配受け取りボックスがあるんで、まあそれでどうにかなりますけどね。
うん、
このキッパっていうのはその今変わってたら申し訳ないですけど、最初出た時のやつはなんか巾着袋がにワイヤーついてみたいな感じなんですよね。
へえ。
でこう入れてそこにこうキューッとこうワイヤーで絞って鍵かけて開けられるようにして、それを玄関にまたくっつけてもらうみたいな感じですね。
へ
え。うん、まあそんな感じの、まあ袋をワイヤーで玄関にくっつけてもらうような感じです。 だから玄関までは行けないとダメですよっていうことですね。やっぱりこの持ち戻りっていうのはこの業界大変だと思いますんでね、なんかいい方法があったらいいなと思いますね。
自分で指定したんやないんかいってなるやろうね
まあね、でもね、自分でね、次の日7時からって、まあ、設定したところでですよ、仕事が遅なったりして帰れないってこともありますからね。その場合は次の日の7時以降とかにするんじゃなくて、やっぱり宅配ボックスとかコンビニにする方が便利なんでしょうね。まあその運送業者の皆さんに迷惑かけないように、持ち戻りが少ないように私も努力したいと思います。
はい、
はい、というわけで匠黒瀬さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。今日名古屋の iPhone ケース店で大道さんに声をかけさせてもらったものです。名刺いただきありがとうございました。ポッドキャストでいつも聞いている声が後ろから聞こえてきたので、思わず声をかけたくなりました。大道さん、ゆずきさん、ダンボさんと私にとって有名な方々をお見かけできて楽しかったです。アッキーさんから11月24日21時51分にツイートいただきました。
はい、アッキーさんでしょうね。 A2KEY ですねと書かれる方で、はい、アッキーさん、コメントありがとうございます。 iPhone ケース店で声かけていただいたんですよ。大道さんですかって。まあ、その声で私やって分かったらしいですよ。
大道さんもゆずきさんも分かるよね、
声で。
うん、
あ、そう。私やっぱりあれですか、この番組の声と喋ってる声そのまんまですか
時々私さ、大道さんと夜飲みに行く約束の前、聞いてないと思って急いで聞いてる、聞いて向かうやん。
あ、番組よね。うんうん
、うん、お疲れっていう声を聞いてさっきと同じ声聞こえてると
か なるほど、番組内と同じ。そう、そんなにいいでしょうかね。ちょっともっと作った方がいい。
リアルに聞こえてきたと。
はい、まあ、実はアッキーさんに声が出ていて、あのステッカーを渡しようと思ったんですけど、
うん、
仕事帰りだったんで名刺入れの中に名刺が入ってなかったですね。
何やっとんねん、何しに行ってん
名刺を渡して許してもらいました、ごめんなさい
何しに行ってん
いやいや本当にね、私にお会いになったことある方やったらね、分かると思うんです。私普段は手のジャップからのステッカーをいつも持ち歩いてて、ね、皆さんとお会いしたらパッと配ってるんですけど、なかったんです。あるもんやとばっかり思ってカバン開けたら、あ、そうや、今日はないわと思って。
リラックマはいっぱいあったんやろ。
リラックマはもちろんありました。クマはそれはいつもいますから。皆さんにとってその私も有名人やった姫やったらもっとみんなくじいてますよ。だから
私も変わらん。
姫は普段喋ってる方がなんか可愛いな。
おっと、
普段飲み行ったりすると結構ほらキャッキャキャッキャやってるでしょ、わしら
わしらって大道さんずっと変わらんやん。
わしはまああんま変わらんすけどね。
ろれつ回らないところは
ろれつ回らん言うな、ろれつは回っとんやん喋られへんだけや
ちょっと後で出てくるからやめとこう
はい、というわけでアキさん、コメントありがとうございました。またどこかで、ね、お会いできたらぜひステッカーお渡ししたいと思いますんでね、お声かけください。
はい、ありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。
続きまして、会議や電車でのキーボードのカチャカチャは気になりますよね。11月末の NHK ラジオ実践ビジネス英語のテーマがトップレスミーティングでした。トップレスって何と思っていたら、通常トップレスは上半身が裸のことですが、ここではラップトップレスのことですとの真面目な解説が流れました。ヒロ岩尾さんから11月30日10時25分にツイートいただきました。
はい、ヒロ岩尾さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
トップレスっていうらしいですよ。
うーん、
ラップトップレスってことはノートパソコン持ち込みしないミーティングってことなんですかね。
うん、なんでちょっと素敵な名前に変更しようとしたんやろうね。
このトップレスミーティングは何やろ、 iPad はええんかな。
へえ
すいません、
確かにキーボードのカタカタ音は聞こえへんよね。
まあそうね、 姫なんかね、議事録取るのに役員会議とかに入って取ったりするでしょ、姫なんか。
うん、
え、やれへんの？あ、そう、すいません。じゃあいいですキーボードのカチャカチャ音ね、気になるっていうの、ね、そんなことで、ヒロ岩田さんの NHK ラジオ実践ビジネス英語なんて聞いたことある？こんな
本当にこれちょっとね、
うん、
なんやろうって気になるよね。
どんなんなん、どんなんなん、姫ちょっと聞いて、あんた英文学やろ、専攻。
言うな言うな、出してくるな
英語得意やろ。
え、
沈黙長いな
何から話していこうかなと思って悩みすぎたからもう沈黙にしようと思って
君のところはそのフリーアドレスなんでしょ、会社。
うん、
カチャカチャカチャカチャ言う人ばっかり。
カチャカチャ音は気にならん、うん、キーボードのカチャカチャ音よりも、うん、あのマウスのカチカチャが気になる。
あ、カチカチか。
うん、
うちは職場で PF のハッピーハッキンキーボードをいっぱい導入したんですけど、
うん、
あれはなんか静かですもんね、スコスコスコスコスコって感じで。
うん、あれいい音するよね。
ね、あれはいいですよね。
え、だって会社で買ってくれるん、キーボード。
はい。
え、じゃあハッピーハックキーボードも買ってくれんの？
はい、そうです。あのデスクトップなんですよ、私ら。
私もデスクトップやで。
うん、買ってもらわな、会社に。
あんな高いものなんでって言われる。
いや、だからそれはもうあれですよ、費用対効果の話をしやなあかんぞ。こんな風にもうストレスあってね、バババって日本語で歌なあかんのに、無理ですよ今の状況じゃって言って。
マック新しいの買ってもらわれへんのにまずそっちの方が買ってほしいやん。
そうやな、新しい姫なんか16インチなんか重いからダメか、やっぱりちっちゃい方がいいな。
うん、
難しいとこですわな。
そもそもマウスさえも買ってもらってないからね。
いやいや、もうそのマウスはいらんよ、マックには。
マックじゃないで、
あ、ウィンドウズの話。
うん、ウィンドウズ、あの付属でついてる付属でついてる有線のマウス使って
有線で、有線で全然問題ない、わしも有線使ってる。
いろんなところにいろんなものが置いてあるから、うん、時々事故が起こるね
でも有線の方が信頼性高いし、職場では有線でいいと思いますよ。
うん、
というわけでキーボードのカチャカチャ音ですね、新しい MacBook Pro では静かになってるみたいです。
いいな、
はい、ちょっとね、また試しに行きたいなと思います。
はい、
はい、ヒロイワさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、今週も聞きました、佐川の端末のサインやりにくいですよね、画数が多いので書きにくくて仕方ない。大道さん、ディズニーシーはお酒飲めますよ。パパンチョさんから11月30日9時39分にツイートいただきました。
はい、パパンチョさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、佐川のね、端末、あのスマートフォンみたいなやつ。
うん、
はい、なんか嫌やわ、ほんまに。
あのさ、クレジットカードも、
うんうん、
サインあれの時ない？
あー、なんかあるね、ワコムのさ、なんかクレジットカード専用 このタブレットみたいなのあるやん。
そうそうそうそうそうそう、それ、うんうんうん、それ
なんやろ、やっぱりフルネームで書いた方がいいの？カードにはフルネームで書いてあるやんか。
うん、
それを書いた方がいいんかな。
うん、パパンチョさんと一緒で、私も画数多いからさ、めっちゃめんどくさいね、うんうんうん、でなんかあのちょっとつながらんかったりすんね。
うん、
カードとかと、
カードとか、それはまた別の問題だと思うけどでも字が潰れてしまうでしょ。
うん、
それはあるかもしれないね。
カードにさ、漢字で書いて、ね、うん、署名書いてんねんけど、アルファベットで書いてもいいかな、
うん、あかんらしいよ、あれ。
あかんねや。
うん、一致しないとあかんらしいよ、基本的には。
もう私なんで漢字にしたんやろっていつも思うねん、めっちゃ画数多いねん
知ってますよ、知ってますよ、知ってますよ。その佐川のやつは四角いのが特にサインしにくいんですよ。
四角い？
うん、サインする場所が。あのカードのやつは横長でしょ。
うん、うん、
だけどなんかスマホみたいなの出されるやつはね、真四角なんですよ。
ああ、え、でもあれね、名字だけでいけるよ。
あれはサインですから。私はあのあれですよ、あのキュキュキュって自分でいつも書くサインしか書かないです。だから
私 カタカナでギタオって書くよ。
ああ、なるほど。私名前というかなんかこう自分がいつも書く記号しか書かないです。
うん。
うん。まあそんな感じですね。
ディズニーシーはお酒飲めますよ。
いやもういいです。ディズニーには近づきたくないんで。
ディズニーシーにある餃子ドッグ美味しいよ。
餃子の犬？
餃。肉まんみたいな餃子パン。
ああ、なるほどなるほど。
ちょっと細長いね。
わかったわかったわかった。何とか言ってることわかったわ。
これ美味しいし、ビールに合うやつ。
ディズニーシーってことはビール飲めんの？
うん。
でも人いっぱいおんのやろ？
うん。わからん。もう随分行ってないから。
基準がそれやから。はい。まあ、そういうわけでポンチョさん、ディズニーシーでお酒飲めても近づくことはありません。
へー
はい、ポンチョさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、鍵のネット支店がありますよ。ただ大阪でペイドン使える店は一店もないですけど、かっこ銀行ペイの相互乗り入れしていないので、そこまでシロドン&ペイドン推しだと課金推奨ポッドキャストになるかも。ヒロフワさんから11月29日18時38分にツイートいただきました。
はい、ヒロフワさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、私ね、この鹿児島銀行課金についてね、勉強不足やったんですよ。
うん。
大阪の地方銀行の支店があるとこって北浜ってイメージないですか？
うん。
本町だったんですよ、鍵は。
へえ。
なんとですね、境筋の本町のちょろっと北に行ったところに1階がさつまいもの館という芋焼酎いっぱい置いてて、私がしょっちゅうですよ、 2,3 ヶ月に1回必ず焼酎を買いに行く店があるんですけど、
うん、
それ鍵大阪ビルっていうんですね、鹿児島銀行大阪ビル。
うん。
そこの3階でした。
あったんよ
お前いつも行ってるビルやないかってやつですよ。
ペイドン作れるやん。
ペイドン作れますね。今度ちょっと白ドンの写真じゃないわ、イラストあるか見とくわ。
うん、欲しい。
ただ作ってもよ、うん、大阪では使えんってよ、う
ん、ま、無駄にカード増えるだけのやつやな。
まあそうやね。でも鹿児島銀行に口座作ったら鹿児島行った時便利かな。
行かれへんやろ
いや、鹿児島じゃあ転勤した時便利かな。
あー、鹿児島とかある？
まあありますね、鹿児島は、うん、は
い、いいな。
そうっすか。
もう大道さんのパラダイスやん
まあ毎日焼酎飲んでね、楽しんで終わりですね、うん、私の北海道とか沖縄とか鹿児島とかそういうところ行きたいってずっと言ってるんですけど、
うん、
なかなかそういうところ行かせてくれないですね。
沖縄はないの？
沖縄は、まあ、ありますよ。今年一回話出ましたから。
でも行ってないってこと？
まあ行ってないですね。
へえ、うちも鹿児島支店とかできひんかな。
いや絶対できへんでしょ。
沖縄支店がいいな。
それもできないでしょ。そういうんじゃなくて、地元に密着するべき職業だと思いますよ。業種か。はい。というわけで、カギンビルですね。大阪にありまして、美味しいね。鹿児島牛の焼肉の店ありますから、姫今度行きましょう。
わあ、行く、
う
ん、
行こう行こう、ね、行きましょう。
じゃあペイドンで払ってね
ほんまに、そこはペイドン使えるかもしれんね。
うん、使えんかったら何しとんねんって言うたって、
はい、いや、なんかそのね、あのゆうちょペイが使えなかった郵便局と一緒の話ですねはい、というわけでひろはさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、配信300回記念めっちゃ噛まれてた、ゆっくりもばっていってねさんから、11月29日17時48分にツイートいただきました。
はい、ゆうまさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
言ってみ、
具体的に出てきましたよ。配信300回記念はタオルやるそうですよ、ゆうまさんと。
お、はい、タオル、
はい、で皆さん何本ぐらいいりますかっていうアンケートね、まだ注文じゃなくてアンケートあったんで、2本って書いておきましょう私。
おお、
はい、姫の分も買っときますから私。
じゃあ2本じゃ足りひんのちゃう？
え、なんで？欲しい1本、姫1本。
あ、1本でいいの大道さん？
うん、
だってこの時期タオル乾きにくいで、 ドラム洗濯機か。ちょっと配信300回って言ってみ。
配信300回。
お。
今日も朝から飲んでますけど言えますよ。
この前は、
はい、
飲みすぎやったやろ。正直に言ってごらん。
姫、この前も飲みすぎです。
でも今日は普通やで。
今日も飲んでますよ。今日もだいぶ飲んでますよ。
でも滑舌はいつもよりいい。
おまあ、ありがとう。なんか褒められてるみたいで嬉しいわ。
うん。
生駒さんとこも配信300回はタオル。タックも年始にいつも餃子会やるじゃないですか。
うん。
あの餃子会に全プレで今タオル作ってるんですよ。
おお。
生駒さんとこはなんかかっこいいタオルですけど、うちはあの銭湯みたいなタオル。黄色い薄っぺらいタオルに、あの天王寺アップルクラブって漢字で書いてもらってます。
え、漢字？
漢字カタカナ？まあ、ご期待ください。
はい、
はい、そういうわけで生駒さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、いつも配信ありがとうございます。楽しく拝聴しました。大道さんも iPhone ケース店に来られてたのですね。私は仕事の合間に初日に行って楽にの社長さんから iPhone ケースを買ってしまいました。ポッドキャストのガジェタッチも早速落として聞いてみます。やしちさんから11月29日10時3分にツイートいただきました。
はい、やしさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
楽人の社長ってもしかしてあの東智美さんのことですかね。か最初誰のことかわからんかったんですけど、あそうかそうかそうかと思って、トーモの社長さんですね。
はあ、え、楽人は楽人って会社があるんでしょう。
やっぱ楽には会社は株式会社トーモさんのブランドですね。はい、ですので、まあ、ブランドとしてね、チーロトーモとも有名ですよね。はあ、今回の iPhone ケース店でもね、トーモさんいろいろと並べてましたもんね。
いいの、
うん、あとはそのサクラスリングさんと一緒に出しましょうね。
欲しい。
サクラスリングのあのあれいいよ。サクラスリングさんね、エイジも大阪にも今度いつか来てもらいたいなと思ってますんでね。
あ、嬉しい。
うん、ちょっとおしゃれすぎてね、エイジも大阪の客層に合うかちょっと分かりませんけど。
でもカメラ好きが多いからね。
うんうん、そうね、そういう意味ではね、呼んで来てもらって皆さん見てもらう価値あると思いますんでね、その契約でいきたいと思います。
はい、楽にはね、はい、私使えないからね。
そうやね、楽にのピクセル版ないもんね。
うん、
次のおやじも大阪でもあれで松葉さん来るから。
そ
う、うん、松葉さんにピクセル4作って作って作って3作って作って作ってで100回ぐらい入れてみたら。
え、ちょっと待って、どっちの松葉さん。
ギルドデザインの方の松葉さん。
あ、作ってくれへんよね。
ちょっと難しいかもしれんね。
作ってくれへんよね。
はい、はい、というわけでヤシさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、昼得割引使い損ねて大損したと思ってスマート1個かを購入。だがよく見ると頻繁に乗る JR 区間は昼得割引の範囲外。今まで使っていたピタパを再確認すると全く同じ昼得割引あり。地下鉄市バスは 10% オフ、ポストペイでチャージ不要。ピタパの方がいいことずくめ。慌ててイコカを買ったのは時間の無駄だった。ショックなので再度改名。ギャッツビー大王改め、クニッペ改め、ギャッツビー。ギャッツビーさんから11月27日12時14分にツイートいただきました。
はい、ギャッツビーさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
うちの番組を聞かれてスマートイコカに変えられたんですけれども、結局はそのスマートイコカというか、うん、まあ、イコカの昼割ポイントの対象じゃない区間だったと。で、ピタパは割引があったと。これはね、ピタパは、地下鉄のピタパは、うん、大阪ピタパは特に、いつも市バスと地下鉄、フリースタイルっていうサービスだと思うんですけど、10% 割引なんですね。
へー。
で、まあ、定期に相当で定期区間を決めてそこからプラスマイナスのところがまた安くなるっていうのもあるんですよね。ギャッツビーさんが書かれてるこの市バスと地下鉄の 10% 割っていうのは登録が不要なんですよ。
ピタパすごいね。
まあでも、まあ、 もうピタパ中でも大阪ピタパ、あの大阪メトロが出してるやつのサービスだったと思うんですけど、これはね。
あ、そうなんだ。
うん、確かそうだったと思います。ちょっとピタパに関してはいろいろ使いにくいところがあって、結果的にピタパを出してた鉄道会社がほぼ全てイコカも出すっていうことになったでしょ。
うん、
ついに阪急までイコカを発売しだしましたからね。
え、そうなんだ。
そうなんですよ。何がかというと、ピタパは基本的に信用枠がないと買えないんでしょ。
ん
ポストペイですよ。だから、
うんうんうんうん、
他のやつはそのカードにあらかじめお金を入れて使うけれども、
うん、
クレジットカードと一緒で後払いなので、
うん、
信用枠、つまりどっかのクレジットカード会社とかで審査が通らないとカードが発行されないということが問題だったと聞いてますね。
は
い、なのでピタパもそれがどうもダメだっていうことで、お金を先に入れたりできるような仕組みを設けたみたいですよ。
は
あ、うん、あまりにもイコカが便利なんで、ピタパを出してた会社もイコカも出すという今面白い状況になってますね。
は
あ、うん、ただ私は地下鉄と JR 乗り継ぐんですけど、
うん、
未だに1枚にしてもらえないのが悩みです。はい、でどっちで乗ったか分かるようになって姫に怒られるんでですね。
うん、でも最近もう電車に乗れへんもんね。大人の道具使うよね。
もうね、夜酔っ払うとね、電車乗るの怖いんですよ。
大道さんの顔が怖いわ。
え、どういうことですか。どういうことですか。
なんで怖いな。何、段取るのが怖い。
まあそう、乗り過ごすのが怖いんですね。気をつけます。
そこまで飲んだらあかんってことやろう。年やねんから。
まあそうね。だから電車で立つようにしてますよ。飲んだら
飲みたい夜もあるよね。
まあそうね、ほぼ毎晩ですけど私は。
毎晩ちゃうやろ。今日何時から飲んだか言ってみ。
今日は9時半ぐらいですか。
お、意外とゆっくり。
はい、良い子なんで。
あ、はい。
はい、そういうわけでギャッツビ大王改めクニッペ改めギャツビさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
当番組宛てのコメントは Apple Podcast アプリのレビュー、 Facebook ページのコメント、 TAC 公式ブログでのコメント、 Twitter のメンション、ハッシュタグなどでお待ちしています。
お待ちしてます。
皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト2第72回もエンディングを迎えました。
はい。
今週はですね、ガラスが割れちゃった話をしたいと思います。
はい。
はい。姫、何の話かわかる？
テスラやろ。
テスラですわ、テスラ。
私の。
イーロン・マスクがですね、やってます会社のフル電動トラック、サイバートラックというものが、発表会の時にですね、窓ガラスがもう丈夫ですよ、防弾ですよってね、イーロン・マスクさんが鉄の玉バーン投げたら割れたっていう話。
しかももう一回やってもう一回割れちゃうんだやろ。
これはですね、割れた理由は何ですかね、何回もこれをこの同じ車で実験をやったことが原因だったということが分かったようです。
あ、そうやったんや。
はい、このイーロン・マスクさんによれば、このサイバートラックの防弾ガラスに先だってですね、大ハンマーでボディを叩いて割れへんことを実証しよったらしいんですよ。で、それをやった後にですね、窓ガラスに鉄球をぶつけたら、窓ガラスにですね、うん、派手にひびが入って、あ、割れたってなったって。うん、
これ、でもいい宣伝になったよね。
まあそうね。
だって普段取り上げられないところで、ガラス割れちゃったって取り上げられてたやろ。うん、しかも結構な長さで話題になったよ ね。
みんなね、動画流したもんね。
うん、で実際に街中走ってる動画とかもアップされとったやん。
あ、ほんま、そっちまで。それはもう見事にあれやね、うん、PR 効果抜群やね。
そうやね。
確かあれですよね、あのこれ左ハンドルやから運転席に弾投げたらバーン割れたんですよね。
うん、
でこれだけじゃなくて確かそのリアの座席のところのところにも弾投げたらそれも割れちゃったはずなんですよね。
そう、一回運転席の方に投げて、はい、あ割れちゃったけど、うん、こっちは大丈夫ですって言って、うん、後ろにも投げたらこれまた割れちゃって、
うん、その
手で洗いがなんかでもその笑いでちょっと好きになった、イーロンマス
クこれ大ハンマーで先に叩いたことで、
うん、
窓ガラスの株がもうすでにひびが入ってたそうですよ。
は
あ、はい、
びっくりするよね。でもね、いっぱい発表会か、
はい、
みんなのシャッターチャンスって言って構えてるところ割れちゃう、
ね、割れちゃったわけですからね、
割れませんって言って、
はあ、でもこのおかげで11月14日現在で、
うん、
100ドルの予約金をもう20万人の人が払ったそうです。
へー、
テスラの日本のサイト見ても、
うん、
日本円だと1万5000の予約金で予約できるみたいです。
わー、でも予約金やろ、
予約金です。
車体価格は全然ちゃうやん。
まあ車体価格これいくらなんですか。
私450万やと思ってんねんけど。
というわけでなんかすごいですね、トラックで。これテスラのサイトからトラック、
うん、
持ってきたんやけど、やっぱりちゃんとピックアップトラックなんすね。
ね、後ろすごいね、こんなに荷物入るんだと思って。
うん、もうなかなかですね。
そう、うん、意外とでかいなと思ってたの。
意外と確かに大きいですよね、
うん、
モデルにはシングルモーターとデュアルモーターとトライモーターとあるっていうことなんで。
へえ。
モーターが要件あればあるほどまあね、パワーもあるでしょうし、
うん、
なかなか面白そうですね。
いいな、乗ってみたいな、乗ってみたいな。
乗りに行ってきたらテスラあるやん。
もうあそこあるね、まだ。
うん、大阪の本町のところ御堂筋沿いにありますもんね。
心斎橋やけど、
まあ心斎橋と本町の間ぐらいでしょ。
うん、
南御堂よりもうちょっと南側。
うん、いいな。ダンボールで作ったみたいだよね。
あ、ダンボールギーニみたいな感じですか。
ダンボールと戦車の間みたいな感じ。
もうでも先進的なデザインだとは思いますよね。
うん、無駄なものが何も見えてないのがいいよね。
まあ確かにね。
はい、なんとね、はい、サイドミラーがないよね。
うん、ほんまや、コンセプトモデルにはサイドミラーないですね。
うん、
あ、そういうことなんや。
余計シンプル。
うん、まあ今はね、サイドミラーがない車っていうのもついに出てますもんね、レクサスとかで。
そうなんだ。
はい、出てますよ。
へえ。
やっぱりレクサスが言うてんのも、その、うん、そういうピラーとかの横にそういう大きいものがあると、
うん、
視覚が大きくなるので、その視覚をなくすためにということで、バーみたいな先にカメラがあって、
うん、
で室内にモニターがあって映すっていうのをやってますね。
じゃあモータースポーツはもっと速くなるってことじゃないの。
まあ、その可能性はあるけど、でも今でもですよ、 F1 とかのミラーってもうほら風が当たるようなところに置いてあるじゃないですか。
うん、
計算してですね。やっぱりでもミラーないと追い越す時も危ないもんね。
うん、
まあ、結局このイーロン・マスクさんがガラスを割ってしまったテスラのサイバートラックですね。こういう先進的な車がね、走る時代も来るんでしょうね。
楽しみだね。
はあ、でもですよ、
はい、
ブレードランナーではそろそろね、車にタイヤがなくなって空飛ぶはずなんですよ。
うん、だって21世紀だよもう私たち子供の頃夢描いていた21世紀ではロボットが普通に街中を歩き、はい、車は空を飛んでいたよね、はい、
そうなんです。でもね、電気自動車ですらまだね、完全にガソリンの自動車に置き換わってないですからね。
うん、
はい、まあ、なかなか思い描いてた未来は来ないもんですね。
空にさ、車飛んだらどうなるんやろってめっちゃ気にならはん。
ほんまやね、まあ、一応空路みたいなの作ってね、勝手に制御されて通れるようにするんでしょうけどね。
映画の中ではどういう設定にしてたんやろうね。絶対ぶつかるやん。どこから車来るか分かれへんねんね。
ぶつかないようにしてるんですよ。
あ、そっか、だから自動運転になってるのかな。
そういうことでしょうね。だからそのいわゆるそこに侵入するまでは、まあ、今でいう高速道路みたいな感じですか。高速道路に侵入するまでは自分で運転して、
うん、
高速道路に侵入したら一定速度でみんな自動運転されるみたいな感じなんでしょうね。
いやー楽しいね、はい、もうどのタイミングで飛び上がるかとか考えただけでワクワクせえへん。しかもこのサイバートラックがもしかしたら空を飛ぶかもしれないってことでしょう。
いや、それはないんじゃないですか。
声ちっちゃ。
それはないんじゃないですか。
あるんじゃないかな。
車はタイヤがあって自分で運転する方が私は好みです。
あ、はい
はい。もうこのテスラのサイバートラック早くね走ってるの見たいなと思います。
私欲しい。
あんた運転できんの。
運転できひんから自動運転やったら所有できるってことでしょ。
なるほど。ああそういうことか。それも一つやね。
うん、
はあ、じゃあ買ったら乗せてね。運転してるから
トラックはいらんけど。
いらんのかい。自動運転の車ね、走る時代がもうすぐやってくると思いますんでね、そちらも楽しみにしたいと思います。
はい
はい。それではタックポッドキャスト2第72回を終了します。
はい。
次回のタックポッドキャスト2第73回は来週12月13日の金曜日に配信する予定です。
はい。
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。続きまして配信3倍ちょっと待って。
おい、言えとらへんぞ。
うっさいわ。